それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はヨハネの福音書8章12節です。新約聖書195ページ下の段でございます。それではお読みいたします。ヨハネの福音書8章12節イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。このところからキリストに従うと題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から感謝いたします。
メッセージの前にお祈りいたします。
恵み深い天の父なる神様、7月第4の手術の礼拝を私たちに与えてくださり、また主の御前に共に集って神様を礼拝し、また賛美を捧げることができることをありがとうございます。イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、また私たちの一切の罪を許してくださって、また私たちを神の子として、この神様の愛を受けるもの、そしてまた喜びにと感謝に満ちあふれるものにしてくださることをありがとうございます。どうぞまた私たちの心の中に誠の喜び、そしてまた希望を見出すことができますように、どうぞこの中で開かれる聖書の言葉、神の言葉が私たちのうちに、どうぞご自身の神様のその真理を明らかにしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をお導きください。そしてまた助け主ご聖霊が私たちの心に働いてくださって、神様の真実を知るもの、そしてまたその神様の愛に応えていくものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。キリスト教はどんな宗教なんですかと尋ねられることがあります。まあ、いくつか答えることはできると思うんですけれども、まあ、一番大きなのはやはり、愛の宗教ですと答えることができるのではないかと、そのように思います。なぜならば聖書を通して神様と私たちの関係は何かっていうと、実はそれはもう愛の関係だと言えると思います。まあ、時々教会初めて来られる方がされる質問は、教会に行ったらお金いくら払ったらいいんでしょうかってですね、言われる方があるわけなんですけれども、入場無料ですって言って、お金は別に心配いりません、で神様は私たちで養われていかれるような方ではなくて、むしろ私たちを養ってくださる方です。で、大事なことは何かっていうと、神様は愛してくださる方なんですっていうことを私は話をしています。昨日も教会を初めて訪ねてくださった方があって、いろんな話をしたわけですけれども、やはりもう結論としてはもう神様が愛してくださっておられるんですって言ってですね、話をさせていただきました。聖書を見ると、救い主イエス・キリストともう私たちのその関係というのを、花婿と花嫁の形で、言っているところがあります。キリストが、言うなれば私たちの花婿で、私たちは実はキリストの花嫁だということになるわけです。ある男性の方が、おっちゃんでもキリストの花嫁ですかって言って質問されたことがありましたけれども、おっちゃんも花嫁ですよって言って私は答えたわけです。それは本当に不思議なことですが、それはもう例えで言ってるわけですけれども、それはもう愛の関係ということであるわけです。もう結婚したての人を見たらもうニコニコしてですね、毎日幸せそうにもう見えているわけです。数年経ったらどうなってるかわからないんですけれども、 もう本当にこの愛の関係、私たちはイエス・キリストによって愛される、そしてまた私たちもその愛に応答していくということです。だからそこには決して何か縛りがあるとかですね、こういうことをしなきゃいけないというものは実はないということです。むしろ私たちは自由なんだ。そしてイエス・キリストが愛してくださって私たちを自由にしてくださる。クリスチャンのですね、小説家作家で三浦綾子さんという方がいらっしゃいました。私も実際に神戸の神学校で学んでいる時に、もう三浦綾子さんの講演会があるということでですね、まあ、お手伝いで行ったことがあったわけです。まあ、ちょうどクリスマスか何かの、まあ、集会で特別講演が開かれるということでした。で、着いた時にひょっとしたら三浦さん来れないかもしれないって言われたんです。で、それはどうしてかっていうと、急に、まあ、熱が出た。で、その時はもうすでに直腸がんを患っていらっしゃった。だからひょっとしたら中止になるかもしれないっていうふうな連絡を受けたんですけれども、まあ、とにかくまあ会場に行って準備をするっていうことをやっていましたら、三浦綾子さんがタクシーで会場に来られて、でご主人も一緒に付き添っておられたわけです。で、開口一番、私は37度今微熱があります、でも皆さんにどうしてもお伝えしたいことがある、それは神様はお一人お一人を愛してくださっておられますとですね、言われたわけです。だから自分が直腸がんを患って、そして今はどうやって食事しておられるのかという話もしておられたんですけども、粉ミルクに酵素をこう混ぜてですね、もうそれを今自分はもう飲んでやってるんだということを言われて、そしてやっぱり一番大事なことは、こんな自分をも夫は愛してくれて自分を支えてくれてる、だから私も本当に何よりも自分は夫を愛しますって、まあ、講演で話をされておられたわけです。で、その講演が終わってからですね、一人の人が三浦綾子さんのところに行ってちょっとお尋ねしたいことがあると言われたそうです。で、何かっていうと、その女性の人は結婚しててもう長い年月過ぎてるけれども、もう最近はあんまり仲良くなくなってしまってきている、どうしたらいいのか教えてほしいと言ってこられたそうです。まあ、三浦綾子さんはもう愛のことについて話をしてたわけですけれども、一体どうしたらいいんだろうかと、まあ、思い上げている時に一つのことが思い浮かんだそうです。それは他の方が何かエッセイかですね、もう書いたものの中で出ていたそうですけれども、まあ、その別の方が、たとえその夫が泥棒し始めたら一緒に泥棒するのが夫婦だってですね、その言葉を何か知らないんですけど思い出したと。で、その訪ねてこられたその奥さんにですね、その言葉を直接言ったそうです。まあ、その方はもうびっくりしまってですね、ああそうですかって言って、まあ、家に帰られた。でも、なんで三浦綾子さんはそんなことを言ったんだろうか、泥棒悪いことじゃないか、まあ、もちろん聖書には盗んではならないってですね出てるのに、あの人クリスチャンなのに夫が泥棒だったら一緒に泥棒するのが夫婦、どういうことなのか。でも、そのことをこう考えているところで、その一緒にするっていう言葉が引っかかったそうです。自分の心の中には夫と一緒にするっていうその思いが欠けていたんじゃないか。いつも自分は夫を見るときに、あんなヘマをしてしまった、こんなもう失敗してるじゃないか、いつも批判的に 見ていた。そしてちっとも夫のことを喜ばなかった。そのことが示されてきたそうです。そしてなんとですね、ある時に、もうそれはいけない、もうあれはダメとかですね、もうそうじゃなくて、もう一緒にやっていく。そしたらもう祈りの言葉っていうか、神様、夫についていけるようにしてください、もうその言葉が出たそうです。そしたらですね、毎日の生活が変わってきた。もう今まで夫が仕事から帰ってきたらですね、もう今日はもう時間が遅いとかですね、いろいろ文句を言ってた。ところがお帰りなさい、初めて言ったそうです。そして毎日ご苦労様とかですね、そういう言葉が自分から出てくるようになった。そしたら夫もですね、もう何か機嫌が良くなって、もうニコニコして、もう早く帰ってくるようになった、もう家の中が変わったって言ってですね、まあ、そういう証しを私は聞きましたけれども、まあ泥棒の夫と一緒に泥棒するっていうのは、それはもちろん悪いことなんですけれども、しかし、まあ、それをですね、ある意味逆に考えてみるならばどうなのかということです。自分が悪いものであったとするならば、じゃあ相手は自分のことをどう思っているんだろうか。自分自身が今まで 100% 正しく生きてきたのか、間違ったことを一度もやったことがないって言えるのか。まあ、先ほどイエス・キリストと私たちの関係っていうのは、もう花婿と花嫁、愛の関係だということを話をしました。じゃあその花婿のキリストがですね、花嫁である、まあ、私たちが何か失敗をしてしまった、悪いことをしてしまう、じゃあその花婿のキリストは、もうお前は離縁だ、お前とはもうこれから一切関係ない、そう言われる方なのか。決してそうではないということです。むしろイエス・キリストは、あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだんだ、そして私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、それが花婿であるキリストの愛ということであるわけなんです。ですから私たちが神様によって選ばれる、それは愛されるものとして神様は選んでくださっておられるということです。だから私たちの信仰において何かを義務としてやらなきゃいけないということは一つも実はないんだということです。だからまあ教会来て、もちろん礼拝の中でも献金っていうのがありますけれども、それは義務ではないです。むしろそれは自発的に喜んで自分の心の感謝を捧げるということです。だからそれはもう全く金額ではないし、また礼拝に出てくるっていうのも義務ではない。目には見えませんけれども、私たちは神様を愛する。ですから自分を愛してくださる方に会えるっていうことはですね、それはもう私はもう幸いなことだと思います。だから時々、天王寺の駅とか梅田の駅でですね、待ち合わせしてるっていう人を見ることがあるわけです。もう特に若い、まあ、カップルだったらですね、もう待っていて、で会ったらもう喜んでいるわけなんです。ああ、それはやっぱりお互いに愛し合ってる人たちなんだなっていうのがもう見てわかる。 そして私たちの実は信仰っていうのは、自分は神様から愛されている、そしてその愛によって生かされている、感謝をする、もうそれ以外の何者でもないということになるわけです。神様、そして救い主イエス・キリストがじゃあ愛してくださるというんだったら、その応答、答えを私たちはどうしたらいいのか、それが実は、今日の題にもなっているキリストに従うという言葉なんです。で、このことは先ほど読んでいただいたヨハネの福音書の8章12節に出てきます。この私に従うってですね、イエス・キリストが言われました。だから私たちの信仰っていうのは何かっていうと、もう一言で言うならばキリストに従う、キリストの愛に応えるということになるわけです。キリストがどれほど私たちを愛してくださっておられるのか、実はそのキリストの愛の現れが十字架であるということです。キリスト教のシンボルっていうのは多分もう未信者の人でも大概知ってると思います。もう十字架。でもその十字架は何を意味しているのか、それは罪人のために命を捨てたという愛のシンボルだということです。イエス・キリストが何か悪いことをしたから捕らえられて捕まってですね、死刑にされたのか、そうではないんです。イエス・キリストは一つも罪を犯されなかった。じゃあなんで十字架にかかって死んだのか、それは私たちの罪を引き受けて身代わりになって死ぬために命を捨てられたということです。最近水難事故が多い、ニュースでよく聞きます。もう海とか川でですね、もう溺れた。この間も、ニュース聞いてましたら、小学生のお子さんが沈んで、なんとお母さんも溺れた。詳しい内容は知りません。ひょっとしたらそのお子さんがもう溺れてるのをもう見かねて、そのお母さんもそこまで行ったんじゃないだろうか。それはもう自分の子供を愛するっていうですね、母親の愛であると思います。中にはもう昔自分の息子を助けるためにお父さんが飛び込んで、息子さんが助かったのにそのお父さんが溺れたっていうようなことも聞いたことはあります。親の愛、自分の子供を助けたい、自分の身を犠牲にする、それは愛があるからできることです。ですからキリストの十字架は何かっていうと、自分が代わりに死ぬ。溺れてる人を溺れてる人が助けるってことは不可能です。溺れてる人を助けることができるのは溺れてない人が助けることができる。じゃあ罪に溺れてそして滅びに向かっているその人を助けることのできる人は唯一、罪を犯したことがない人が罪の許しを与えることができる。もう同じ牢屋に入っている人がですね、もうお前を釈放するなんて、身代わりになるなんて絶対言えないことです。逆に罪を犯してない人が罪をかぶって身代わりとなって牢に入ったということは私は聞いたことがあります。まして永遠の命、死んでから後裁かれる、その裁きを代わりに受けてくださるという人が果たしてどこにいるだろうか。実はその罪の許しをなしてくださったのがイエス・キリストであり、十字架で代わりに死んでくださった。そしてそのキリストを信じることによって、実は私たちは心の中にあるその罪から解放される。 罪の生身が解かれてですね、自由になるということです。ひょっとしたら私たちは心の中に暗い部分があるかもしれない。自分は以前に罪を犯したという人もいると思います。もう中にはですね、小学生の時に自分は文房具屋のもうこのアルミの鉛筆のキャップを1個取った、それがずっと心の中に引っかかっていた。だからいくら勉強ができて優秀になっていい大学に行き、また卒業して一流の企業に勤めてもですね、お前は泥棒じゃないかと、心の中にその自分の両親の声が囁いてくる。だから人がいくら褒めてくれても、その声が聞こえるときにもう自分はもうシュンとなってしまう、意気消沈してしまう。お前は悪いことをした、心の中に許されない罪があった。でもその人も教会に行き、イエス・キリストがその罪の身代わりとなってあの十字架に貼り付けになり、代わりに命を捨ててくださった、あなたの罪は許された、それを信じたときに、その人は自分はこの罪から解放された。私たちの心の中に暗い影がないだろうか、自分を苦しめているものがないのか、もし会うとするならば、それを許してくださるのはイエス・キリスト以外にはおられないということです。イエス・キリストには一つも暗い影はない。なぜならばこの十二節に最初に出てくる私は世の光である、そう言われているんです。その光には暗いところがもう 0.1% もない、もう光そのものだ。しかも私たちを明るく照らしてくださる、そのキリストが私に従う者はというふうに言われるわけです。まあ私たちはこのキリストに従っていく、じゃあどういう場面で私たちはキリストに従うのか、それは私たちが生きていく中にですね、この分かれ道があるんじゃないかなと思います。右に行くのか、それとも左に行くのか、私たちはそれを選ばなければならない。そのような選択の道が自分の人生に出てくる。果たして右に行った方がいいんだろうか、左に行った方がいいんだろうか、悩むということがあるわけです。しかしその時に救い主イエス・キリストは私に従ってきなさいということを言われるわけなんです。この道の選択についてはまあ時間がないので後で見てくださったらいいと思いますけれども、マタイの福音書の7章に出てきます。そしてそこにはこの狭い門から入りなさいというキリストの言葉があるわけなんです。まあ、狭い門って聞くと私たちは大学入試っていうことでですね、もう狭き門、そういう言葉は一般的に聞きます。でもこれはこのイエス・キリストが言われた言葉から来ているわけです。でもそれはまた全然意味の違うことです。まあ広い門はですね、道は広く大勢の人がそこをもう通って行っている、ところがその道は実は行くつく先は滅びであると言われているわけなんです。まあ私たちはどちらかというと楽な道に進みたい、もう門が広くてですね、もうみんな通っているじゃないか、もう喜んで行ってるんじゃないか、もう自分もそっち行った方が楽だってですね。ところがイエス・キリストは狭い門から入りなさい、そしてその至る道は命につながっていく、そのことを言われるわけです。そして大事なことは何かっていうと、私に従ってきなさい、それを私たちに言われる。そして私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがないとですね。で実はこの決してっていうのは非常に強い、もう決して決してっ とですね、あることはもう5回ぐらい言ってるような言葉だって言って表現してましたけれども、もう 100% 闇の中を歩まない。なぜならばイエス・キリストご自身が実は光であるということです。そして私たちがそのイエス・キリストに従っていくなら、その従っていくっていうのはもうちょっと別の言い方をするならば、もう一緒に行くっていうことなんです。一緒に行くならば闇の中を歩むことはない。闇の中を歩まないっていうのは、実はそれは闇に打ち勝つ力が与えられるっていうことです。まあ、私たちはやっぱり力が与えられないとこの世は生きていけないと思います。自分は神様を信じたって言ってもですね、それで終わってはいけない。私たちは神様から力を与えていただかないといけない。じゃあそれは何の力かというと、一つは愛の力です。私たちは神様から愛されたら喜んで受けます。人から愛されることももう大歓迎なんですね。でもなかなか人を愛するっていうのは難しい。自分の好きな人とか気に入ってる人は愛することができます。でも自分と考え方が違うという人とか、自分と意見が合わない、その人は愛せるでしょうか。私は難しいと思います。そして自分ではできていない、足らないところがある。もうひょっとしたらその人のことを無視してるんじゃないかなって自分で思うことがあるわけです。でもその時にキリストは力を与えてくださる。だから私たちは素直に、私は愛することはできません、愛の力を与えてください、求めることができるわけです。私に従ってきなさい、一緒に来なさい、そう言われるイエス・キリストは私たちに、一つは愛の力を与えてください、そしてもう一つは何かっていうと、罪に打ち勝つ力を与えてくださるということです。私たちは誘惑に弱い。もうこっちの水は甘いよって言ったら蛍じゃないですけども、もうそっちにもう惹かれてですね、行ってしまう。そういう弱さが私たちにあるわけです。でも果たしてそれが本当に甘い水なのか、もう途中からですね、苦くなって変わってしまうっていう場合も出てくる。そして後でしまったってですね、後悔するということがある。しかし私たちがイエス・キリストに従っていくならば、最初は困難、険しい、苦しみ、そういうものがあるかもしれない。しかし私はあなたと共にいる、助けてくださる方です。あの弟子のペテロも湖を渡って歩かせてください、ところが途中で波風を見て怖くなって溺れそうになった、助けてくださいって手を伸ばしたときに、なんとイエス様は手を伸べてですね、彼を引き上げられた。彼は助かって一緒に船に乗り込んだっていうのが出てるわけなんです。イエス・キリストは私たちを愛してくださり、そして私たちをその言うなれば罪の泥沼からも引き上げてくださる、誠の解決を与えてくださる。そのためにこの従う、一緒に行く、それが大切なことであるわけです。そしてその具体的なことは何かっていうと、イエス・キリストを自分の心の中にお迎えするということです。でこのことは実は黙示録の3章20節のところに、見よ私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、その約束があるわけなんです。だから私たちは自分自身のその心の扉を イエス・キリストに開いてお迎えする必要があるということです。ルカの福音書の19章というところを見るとザーカイという人の話が出てきます。彼はもう町一番の大金持ちだった。ところが彼には一人も友達がいない。それどころかみんながですねもう後ろ指を指してあれは罪人だあざけっていた。ところがイエス・キリストがエリコの町にやってきたときに彼はこの一軸桑の上に登ってですねもうイエス様を見ていたらなんとイエス様の方が近づいてきて今日あなたの家に泊まることにしている。喜んでザーカイはですね彼はイエス様をお迎えした。その時に彼の心は変わったわけです。自分の持っている財産の半分はもう貧しい人たちに全部施します、あげます。そして伏せをして取り立てていたものはもう4倍にして返します。彼はそう言ったんです。なんで彼はそんなことができたのか。それは彼の心の中に喜びが与えられたからです。そして誰よりもイエス・キリストは自分のような他の人たちが後ろ指さして罪人だと言ってるのに今日救いがこの家に来た。彼もまたあのアブラハムの子孫だ。私は失われたものを探し出すために来たんだ。ですから彼は探し出されたわけです。孤独な人生、誰も自分を友達として認めてくれない、そんな自分のところにイエス様が来てくださって食事を共にし自分のことを喜んでくださる、これほどもう嬉しいことは他にはない。ですから彼の心は愛に満たされてもう喜んで自分の持っているものを捧げる、それが可能になったということです。ですから私たちも自分の心の扉をイエス・キリストがノックされておられるならば私たちは心の戸を開いてイエス・キリストを自分のうちにお迎えをする、そして食事を共にするというのは親しく交わるということです。まあ、その当時の一つの習慣として、まあ、喧嘩をしている人をですね仲直りするためにはもう一緒に食事をする、もう日本とは違ってテーブルはないんです。もう向こうは絨毯を敷いて横になってですね真ん中に食べるものをもう並べて、そしてそこを取り囲んでもう輪になってですねもう肩肘ついて食べる。それは自分には敵意がない、害することはない、もうそれがもう言うなれば仲直りの印だった。私たちはかつてはイエス・キリストを知らなかった、もう自分が一人勝手に歩んでいてもう時には喧嘩することもあるし、またもう自分は一人ぼっちだと思うようなこともあったかもしれない。でもイエス・キリストが自分の心の中に入ってくださったらまずそのキリストとの交わり、愛が豊かに与えられて、その愛のゆえにですね自分の持っているものをもう他の人に分かち合う、それが可能になるということです。ですから私たちがこのイエス・キリストを心にお迎えするならば、実はキリストが私たちに先ほど言った力を与えてくださる、他の人を愛するっていうですね愛の力、そして誘惑にまた罪に打ち勝つその力、また自分は孤独だ寂しい誰も愛してくれないというものに孤独に勝つ力、そしてどんな苦難や試練にも私は共にいるんだ、このイエス・キリストの力が与えられて私たちは困難を乗り越えていくことができる、すべてをイエス・キリストは私に豊かに与えてください。ですからこの私に従う者は決して闇の中を歩くことがなく命の光を持ちます、約束されているわけです。 この命は永遠の命です。肉体の命のことではありません。自分の心の中を照らし輝く、もうその命の光が自分の内側に与えられる、それがキリストを信じる、そしてまた信仰によって与えられる神様の恵みです。私たちはこのイエス・キリストに向かって心の扉を開かせていただき、またお迎えして、私は世の光である、このイエス・キリストに心が照らされて、愛に満たされて、喜び感謝するものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの世に生きています。しかしなかなか先の見通せない、またさまざまな事件やまた災害も起こってくるような不安定な時代の中に、この世に私たちは生きています。しかしイエス・キリストは、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます、約束を与えておられます。どうぞこの世の光、そしてまた私の心を照らす光であるキリストをお迎えし、そして自分自身がこのイエス様の愛の光によって明るく輝かされ、また喜びを持って生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。